9月7日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。皆さんこんばんは。第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。今週もアイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川上の2局より同日放送でお届けします。今週のスポットライトのコーナーは誰もが知ってるであろうオールナイトニッポンを掘り下げていきたいと思います。このオールナイトニッポン、皆さんねラジオでもしかして聞いたことあるかもしれないんですが、実は歴史っていうものを触れたことっていうのはなかなかないんじゃないかなと思います。そこで私の方でですね、このオールナイトニッポンいつから始まってどんな番組だったのか、その辺もこの番組で触れていきたいと思います。後半は週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けします。第1週のオリジナルコーナーは大人の課外活動なんですが、今まではこのコーナーですね、私のその時の気分で皆さんにベストなものをお届けしてたんですが、先日ですね、私北海道に、まあ、仕事の絡みもあってですね、行って帰ってきたんですね。私毎月月末仕事の絡みで、他の県に行くことが結構多いので、でそこで思ったんです。大人の課外活動、その時の気分でベストなものをお届けしてたんですが、せっかくなのでいろんな県行ってるんですよ。日本ももうすぐで47都道府県全部巡り終えるわけなので、せっかくなんでこのコーナーで旅のこともねちょっと触れていきてこうじゃないかということを考えております。なので今後はですね、そういったものも、そういった感じで内容が変わっていくと思いますので楽しんでいただければと思います。それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今月のパワープレイナンバー、バンセスでバッドプリンセス。
私の口から次々に出ていった欲望の塊たち、いつもすぐ私を置いていってしまうんだ。他の知らない誰かに吸い取られてくの。そしたらね、私じゃその他の誰かがこう言うんだ。会いたいなって、また知らない誰かに、その繰り返し。言葉は厳選してゆく、
今週のスポットライト。今週のスポットライトはオールナイトニッポンです。有名なパーソナリティさんですね。かなり名だたるメンバーがパーソナリティを務めてるんですが、菅田将暉さん、星野源さん、乃木坂46、ね、ナイティナインさん、霜降り明星さん、オードリーさんですね。もう誰もが知ってる方々がもうメインのパーソナリティを務めてる番組です。月曜から土曜の25時から27時、まあ、深夜帯にやってる番組なんですが、この番組もう聞いてる方も多いと思うんですが、改めて歴史をですね、私の方でちょっと掘り下げていきたいと思います。なんとですね、このオールナイトニッポン始まったのが今から54年前、1967年にスタートしたわけなんですね。でどうやって して盛り上がっていったのか。当時、ラジオで流れる曲というと、まあその民謡とかですね、結構、まあ日本の音楽が非常に多かった、まあ主流だった時代に、このオールナイトニッポンではですね、洋楽のロックンロールとかですね、アングラのフォークソング、そういったものを次々とオンエアすることで、もう若者の心を掴んでったらしいです。で、だんだんとそこから、個性的な今度タレントさんを起用して、トーク中心の番組と生まれ変わってたと。まあ、ざっくり言うと、最初は音楽番組だったんです。もう音楽をひたすら、いろんな曲を流していく。っていうところから、トーク番組に変わっていくと。すごいですね。で、ここの放送しているところがですね、日本放送というところなんですが、日本放送ではですね、1959年、深夜の、まあ、放送やってない時間帯ってあるじゃないですか。テレビとかね、ピーとかでずっと鳴ってるような時間帯。その、放送やってない時間帯を利用して、まあ、DJ がですね、一人でトークしながら、とにかく音楽をかける。深夜放送のオールナイトジョッキーっていうのを放送したらしいんですね。で、この番組さすがに私知らないんですけど、このですね、低予算番組、もうとにかく予算かかってないと。低予算にもかかわらず、もう予想以上にね、好評を得て、好評を得たらしいんですよ。で、こんだけ盛り上がってるんだったら、もうちゃんとした番組していこうじゃねえかということで、で、1967年に本格的な深夜放送として、オールナイト日本に変わったと。すごいですね。オールナイトジョッキー。もう、オールナイトジョッキーの時代から、オールナイト、日本もずっと聞いてるって人なかなかいないと思うんですけど。で、最初の DJ を務めたのがですね、当時日本放送のアナウンサーさんや、プロデューサーさんだったらしいんですよ。一応名前言いますね。伊藤五郎さん、斉藤康弘さん、今に哲夫さん、高岡良一郎さん、常尾達夫さん、高崎一郎さん、知らないですよね。誰も知らないと思うんですけど。多分、で結構ね、私より先輩の方だったら、あ、知ってるよ、まあ、有名だろっていうぐらいの人だと思うんですけど、その6名が、DJ だったと。で、当時、すごいですよ。スポンサーついてないんですよ。スポンサーなしで、もうとにかく、ね、リスナーさんからの投稿と、DJ の個性を生かした番組作りだったと。でも今までのラジオじゃ、そんなのやったことないというぐらいでも自由な空気の中でやってたらしいですよ。すごいですね。で、ラジオで先ほども話した通り、ラジオかける音楽も、海外のロックミュージックとか、あと国内のフォークソング、もうそれまではもう、聞いたこと、ラジオでそんな曲流れるなんて、斬新だみたいな。もうすごいラインナップだらしいです。で、すごかったのがですね、ザ・フォーク・クルセダーズ、もう一回言いますね。ザ・フォーク・クルセダーズの、帰ってきた酔っ払いっていう曲を、オンエアしたらですね、もうめちゃめちゃ問い合わせの電話殺到したらしいんですよ。で、それまで全くもって注目されてなかったレコードが、なんとオンエア後から2ヶ月で180万枚売れる。社会現象が引き起きたと。で、1969年の10月には、ディレクター出身の亀渕明信さんが土曜日担当の DJ に就任すると。すごくないですか？ディレクター出身の。これ、皆さん、なんか最近ね、ありましたよね。オールナイトニッポンでも、普通のサラリーマンから、ラジオパーソナリティみたいな。で、名前は強いてあげませんけども、当時実は、結構序盤の方にですね、こういった歴史が実はあったと。すごいですね。で、土曜日の担当の DJ に、このディレクターさんが、DJ になったと。で、この亀渕明信さんがすごいんですよ。まずもうスタジオの中を走り回ったり、リスナーから届いたハガキを投げて、一番遠くまで飛んだ人に1枚プレゼントみたいな、そんなことやって、もうとにかく破天荒だったらしいんですよ。でも破天荒なスタイルが話題を呼んで、一躍看板 DJ となっていくと。すごいですね。で、亀渕さんが同じパーソナリティの、斉藤康弘さんと共に、亀アンドアンコーとしてですね。これほんとちゃんとつけたこの名前と思いますけどね。亀アンドアンコーとして発表したレコードが、なんと20万枚を超えるヒット作品となると。すごいですね。もうラジオにとどまらない活躍を見せていくと。 で、1971年にはですね、糸井五郎さんがですね、50時間連続で喋り続ける50時間マラソン DJ っていうのを実施すると。すごい。で、そこでスポンサーも順調にどんどんどんどん増え続けてって、やがて日本放送代表する看板番組まで成長したっていうのが、このオールナイト日本だったわけですね。ということで前半ね、オールナイト日本の歴史、こんな流れでスタートしましたよって話をしてきましたんで、ここで、オールナイト日本といえばこの曲だろうという一曲を流していきたいと思います。2002年リリース、リージャパンで、ビタースイートサンバ、日本の夜明け前。お聞きいただきましたのは、リージャパンで、ビタースイートサンバ、日本の夜明け前でした。さあ、第1週担当パーソナリティによる、私、川端龍太がお送りしております、ラジオとラジコ、今週のスポットライトは、オールナイト日本です。誰もが知っているラジオ番組オールナイト日本、前半ではこの歴史について語ってきました。後半もですね、その歴史ですねに簡単に触れていきながら話をしていきたいと思います。まあ、前半をね聞いていただいた方をだったらもうわかる通り、あ、そんな感じで番組が盛り上がっていったんだ、最初は音楽番組だったところからトーク番組に切り替わっていった。で、一躍ですね、人気番組に成長したオールナイトニッポン。ただ、他の局でも、次々と同じような番組が始まっていくんです。で、70年代に入ると次第にですね、オールナイトニッポンが、ちょっと低迷するんですよ。で、これやばいぞということで、1973年の7月、今まで通り局アナ、ではなくて、パーソナリティですね。局アナではなくて、タレントや歌手をパーソナリティに起用してみようということで、この時のですね、パーソナリティに選ばれたのが、小林克也さん、泉谷茂さん、あのねのねさん、カルメンさん、岸辺史郎さんって、もうね、もう大大御所ですよ。そういった方々が、勤めて、で、だんだんと、また、番組が盛り上がっていくと。ただですね、このオールナイト日本、4時間生放送だったので、当時ですね、もう、パーソナリティが、持たないということで、どんどんやめてっちゃったらしいんですよ。4時間だって喋り続けるって相当じゃないですか。だって喫茶店で友達とね、なんか、なあでもね、こうでもね、なんてやってるわけじゃなくて、もう一秒一秒ね、こう刻みながら、いろいろ考えながら、次何喋よう、ここで曲入れようとか、いろいろ神経使いながら4時間なんて、もう、とてつもないわけですよ。そこで、1974年に番組を2時間ごとに分けるっていう2部制を導入したと。で、この二部制で深夜放送を行うというのが、今のまさにオールナイト日本につながってる枠組みがそこでできるわけなんですね。で、この二部制の導入によってパーソナリティが最初不足していたので、日本放送さんはですね、ミュージシャン、アナウンサーに限らず、芸人とか、文化人とか、もう多彩なバックグラウンドを持った人間を番組に起用していった。で、70年代、中盤の頃からですね、どういった方々がパーソナリティを務めたのか。笑福亭鶴光さん。あとは、タモリさん。所ジョージさん。坪井のりおさん。もう、とにかく強烈な個性を持ったパーソナリティが、ここで頭角を現し始めると。っていうことで、そういった流れでですね、音楽中心の番組からトーク中心の番組に、構成に舵を切ったのが、オールナイト日本。そこからですね、うまく時代の流れに乗って、今ではですね、また再び黄金時代を迎えてるわけですね。すごいですよね、今でもね、先ほども名前挙げてきましたけど、名だたるパーソナリティさんがこうね、番組をつら、番組を盛り上げてるということで、ね、私も負けてらんないなと思いますけどね。で、このオールナイト日本の中でですね、まあ、簡単に今どんな歴史があったのかと振り返ってきたんですけど、この歴史の中でもですね、私が好きな、なんですかね、番組の記録というか、エピソードがありまして、 中島みゆきさんのファイトって曲皆さん聞いたことあると思うんですけど、実はファイトっていう曲が生まれたのが、このオールナイトニッポンの番組の中だったみたいなね、話がありまして。まあ、どういうことかっていうと、当時のラジオっていうと、今みたいに SNS っていうのが発達してなかったので、パーソナリティにですね、おはがきっていうものを出すわけですよ。で、当時、今でも、名前として残ってます。はがき職人とかって言われてますけど、はがきを、まあ、パーソナリティに出すと。で、このオールナイトニッポン、中島みゆきさんも、パーソナリティをやってる時があって、その番組にですね、実はこんな手紙が送られたんです。まあ、手紙っていうか、はがきですね。ちょっと読みますね。みゆきさん、こんばんは。毎日楽しく聞いています。私は中学を出てすぐに働いて2年になる17の女の子です。この間私の勤めている店で、店の人が私のことを、あの子は中卒だから事務は任せられないと言っていたのを聞いてしまいました。私悔しかった。悔しくて泣きたかった。中卒のどこが悪いと言いたかった。私だって高校へ行きたかった。だけどうちのことを考えたら私立に行くなんて言えなかったし、高校に入る自信もなかった。なのにこんな風に言われるなんてひどい。ごめんなさい、愚痴を書いてしまって。またお便りします。ペンネーム、私だって高校へ行きたかったな。ですね。この女の子の手紙、まあ、はがきを聞いてですね、中島みゆきさんが一言添えた後に最後ボソッとファイトって言ったんですよ。ラジオ番組中に。で、このハガキのやり取りの中身から生まれた曲が中島みゆきさんの皆さんも知ってるファイトって曲なんですね。だからラジオってまあいろんな楽しみ方あると思いますけど、私の中ではやっぱりこの一つハガキのやり取り、パーソナリティとリスナーさんとの心の距離の近さ、これが今でも続く楽しみ方なんじゃないかなというふうに思ってます。皆さんいかがだったでしょうかね。今週は、オールナイト一本について歴史、そして私が特に印象に残っているエピソードを話してきました。お楽しみいただけたでしょうか。以上、今週のスポットライトはオールナイト日本でした。
レドウェルラジオ、
大人の課外活動。さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー、第1週の今夜は大人の課外活動をお届けします。前半にもお伝えした通り、今回からちょっとこの内容を変えてみようと思ってます。その理由としてはですね、毎月月末、だいたい仕事の絡みで、いろんな、県にですね、私旅行というか仕事で、行くので、その時あった話をちょっとここで、伝えていきたいな、話していこうかなというふうに思ってます。で、今回は早速なんですが、7月ですね、兵庫県の方の地行きまして、で、何しに行ったかっていうと、私、白洲二郎っていうですね、吉田茂内閣総理大臣、皆さん聞いたことあると思うんですが、その右腕だった男、白洲二郎、その白洲二郎についてですね、私、講演会をやったりするんですね。まあ、その人物がどんなことをですね、日本のために活躍してたのかっていうことを、いろんな年齢層の方にお話しするんですが、その白洲二郎がですね、兵庫県、の神戸、さらにもっと言うとですね、三田市というところ出身でして、そこにお墓があるんですよ。新月院っていう、まあ、お寺なんですが、そこにお墓参りに行ってきまして、まあ、その時の話をちょっとしていきたいなと思うんですが、まずですね、三田市に行くためにバスに乗ってたんですよ。で、バスに乗ってて、なんかね、私のことをやたら気にかけてくるおばちゃんが一人いて、そのおばちゃんとなんかバスの中で仲良くなったんですよ。で、これからどこ行くの?なんて言うから、ちょっと三田の方に行 で、あの、ほら、日本のために活躍してね、あの、白洲百人力とかね、日本の憲法草案に携わった男、白洲次郎ってね、皆さん、あの、ドラマとか映画でもやってる、あの、白洲次郎いるじゃないですか。あの、白洲次郎のお墓参り行くんですよ、とその場で話したら、知らないわね。いや、知らないわけないでしょ。めちゃめちゃ偉人だし、日本の中で有名だし、あんだけドラマやって、映画やってるのに、知らないわね。いや、おばちゃんどこ出身なんですか？生まれも育ちも兵庫県に嘘つけみたいな。でもね、なんか、よくしてくれてね。で、バスで話してたんですよ。どっから来たの？東京から来たんですよ。なんて話したら。あらね、遠いところから本当ありがとうね、来てくれて、なんてね、お礼なんかされてね。私ね、ほら、あの、修学旅行で東京行ったことあるのよ、なんて言うんでね。私聞いたんですよ。ああ、まだ、あの、焼け野原の時ですかって。そんな年行ってないわよとか言ってね。そんなやり取りしながらね、駅まで、あの、送ってってくれて、まあ、無事、白洲次郎のですね、新月院、まあ、眠ってるお墓にお墓参りできまして、もう本当にね、静かな、いい場所にありましたね。あの、中心地からバスで、結構ね、50分ぐらい走っていくとですね、まあ、着く場所なんですけど、そこに白洲次郎さんが眠ってました。で、実はあの神戸牛ってね、まあ、神戸牛って言ったりもしますけど、まあ、それ神戸牛も食べたんですよ。実はこの神戸牛って、その白洲次郎のおじいさんが産んだものなんですよ。だからね、ぜひあの神戸に行くことがあれば、白洲次郎のことを、白洲次郎に思いを馳せたというかですね、神戸牛食べたり、まあ足運べるんだったら新月院に行って、お墓参りしたりとかですね、してもらったらいいんじゃないかなとね。まあこんな感じで、次回からもですね、旅のことを絡めながら、ちょっとね、プラスアルファ皆さんにお役に立てるような話とかね、私がその時思った内容なんかもね、話していきたいと思います。ではここで曲いきましょう。せっかくなんでね、神戸出身の、まあ、兵庫県出身の歌手の曲を流していきたいと思います。1958年リリース、石原裕次郎で嵐を呼ぶ男。アイアンのうらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりました、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームより、リクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今日の放送はいかがだったでしょうか。今日はですね、スポットライトが、オールナイトニッポンについて歴史を振り返ってきましたが、いや、こう振り返りながら自分自身思いましたね。やっぱり、まあ、60年近くやってきた番組にも、いろんな紆余曲折しながら、いろんなことがあったんだなと、いろんなチャレンジをしてきたんだなと。それに比べたらですね、まだまだ、まあね、9年続いている番組ではありますけど、私自身もですね、よりレベルアップして、自分をこう磨いて磨いて磨いてですね、いい番組作っていきたいなとやっぱ思いますよね。なのでね、私も今日このテーマ触れながらですね、オールナイトニッポンに超えるようなもうね、ここで言っときます、もう超えるようなね、番組にしていきたいなと、ね、改めてね思いましたので、もうリスナーの皆さんもついてきてくださいね。お便りもね、ガンガンお待ちしてます。もうね、ディレクターがね、お便り送りやすいように新しいフォーね、 URL も作ってくれてますんでね、もう指もう片手でね送れますんで、ぜひぜひ、お便りお待ちしております。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドウララ FM では同日夜11時からと、再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。 さて来週の放送は第2週担当パーソナリティの三春さんと大迎さんでお届けします。お楽しみに。それではお相手は私、1週目担当パーソナリティ川端龍太がお送りいたしました。来週もお楽しみに。